ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は好きな色こそ何よりのラッキーカラーというテーマでお話を。色彩は即効性のある幸運の鍵です。基本的に有機小読みに書いてある開運方法って全部遅効性なんです。実行から結果が出るまでに時間がかかります。例えば基地方位旅行なんて最大効能が10年後です。めちゃくちゃ悠長なこと言ってます。でも基本的に大きく運を動かそうと思ったら運が動く速度は年単位です。その中でも有機暦に掲載された情報の中で色彩は別格です。色は早く効きます。僕の考えだと香りが一番早く効く、その次に色が早く効きます。吉時期や吉方位などの遅効性の開運の隙間を埋めて運勢のスピード感を上げてくれるのがラッキーカラーです。で、世間的にも色は人気のある開運アプローチでしょう。金運が上がるお財布の色とか、恋愛運が上がる衣服の色とか、仕事運が上がる靴の色とか、みんないろんな思惑でラッキーカラーを意識しているようです。で、そうなると運が上がる色だけじゃなくて下がる色も取り上げる輩が出てくるんですよね。アンラッキーカラーってやつです。黒いお財布は縁起が悪いとか、赤い服を着ると良縁が逃げるとか、すぐそういうことあるんですよね、占い師ってやつは。何様なんですかね。本当嫌いです、占い師のそういう習性。何でもかんでも型にはめたがって、これが吉であるを言ったら、それに対してこれはダメである、凶であるってワンセットで言ってくるんですよ。の自分のことだけ言ってるんだったらご自由にどうぞって感じなんですが、他人にまで指図し始めるんです。あの色はダメだ、この色じゃなくちゃいけないとか、なんとかなんて感じで、よその占い師の文句ばっかり言っても仕方ないので、僕の考えを言うと、何より運が上がるのは好きな色です。お財布だろうが、バッグだろうが、ジャケットだろうが、身につけて運が上がるのは好きな色です。それを見て好きってハートが踊るような、そういう色を選べたら、それが最強だし大正解です。そういう色が特にないって言うんだったら仕方のないことなんですが、あるんだったら迷わず好きな色を選ぶべきです。仮に自分の好きな色をよく知らない占い師からケチつけられたとしても何も気にする必要ないです。好きって気持ちは誰にも否定することができない自分固有の正解であり、最も信用すべき吉凶鑑定基準です。好きな色があるなら自信を持ってそれを選ぶのがいいです。お財布の色で迷った時は、お金を支払うたびに目にしてキュンとできるような、そういう色を探すのが間違いないです。羽織るたびに他の誰でもなく自分自身が最も嬉しくなれるような、そういう色の服を変えたら、それで金運も恋愛運も仕事運も上がります。逆に言うと、 理論上は吉とされるラッキーカラーでも、何このダサい色の財布ってその都度心に浮かんできてしまうようなら、その色では運は上がりようがないです。いまいちしっくりこないんだよね、この色の服とか。全くお気に入りになれないんだわ、このバッグとか。そうやって気持ちが下がってしまうような色は、ちゃんと運も下がります。やっぱ、色と運が連動してるんじゃなくて、気持ちと運が連動するんですよね。そこを基準にするのが僕の考えです。どんなに有名な占い師さんのおすすめラッキーカラーだったとしても、自分のハートが下がっちゃうようなら、どっちがより強く影響するかって、それは占い師の理屈よりハートの方です。というわけで、リスナーの皆様におかれましても、まずは好きな色探しましょう。ないんだと運を上げようがないので。何色が好きですかって問われた時に、この色がいいですって答えられる自分でいれば、世界から色彩を選ぶ時の迷いが少なくなります。なおかつ、お財布を出すたびに、その衣服を羽織るたびに運が上がります。ちなみに僕は最近もっぱらグレーが好きです。最近変えたばかりのスマホケースも、いい感じのスモーキーなグレーを選びました。二つ選んでいいんだったら、グレーとピンクです。これは、弊社のテーマカラーにもなってます。ウェブサイトとか作るときに、グレーとピンクっていうのをテーマカラーにします。四つ選んでいいんだったら、グレーとピンクと白と黒です。その場合は、ベースが白とグレーで、差し色としてピンク。で、そこで枠とかで黒を使います。だから何色にしますかって問われた時に迷わないです。そういう色のウェブサイトを見た時に自分の気分が上がるし、T シャツを作るんだったとしてもグレーとピンクと白と黒です。なんて感じで言語化しておけると、色で迷わなくなるし、自分の周りが好きな色で溢れてきます。そういう中で働き暮らせたら嫌でも運が良くなってきます。100歩譲って運が上がらなかったとしても気持ちは上がります。で、気持ちが上がればちゃんと運も上がってくるんだから、そのために色をちゃんと選んでいきましょう。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。11月以降のイベント情報です。11月19日の水曜日は東京都千代田区にて対面鑑定会開催します。だいぶ久しぶりの、半年ぶりとかじゃないですかね。4月ぶりぐらいの鑑定会を東京にてやります。また11月21日金曜日には川越でお話し会やります。川越にピエニコタさんっていう素敵なビーガンカフェ兼古道具屋さんがあるんですが、そちらの2階でお話し会やります。11月24日月曜日には入間にて森の文化祭っていう定番恒例イベントがあるんですが、この森の文化祭で10分2000円の旧姓占いやります。12月の7日日曜日には東京の浅草橋にて手帳収穫祭というイベントに参戦します。こちらは能登半島震災で の義援金集めをしたくって、そのために3分100円の立ち占いをやろうかなと思っています。まあ、まだまだいっぱいイベントはあって、会いに来ていただける機会を作るので、ぜひぜひお近くの方は会いに来てください。 さて、今日という一日は2025年10月24日金曜日。超助走と土曜な日々は今日入れて残りあと14日間です。その2週間、予定と計画丁寧にこなしながら、超繁忙の11月へ向けてしっかりと運を動かしてまいりましょう。今日の幸運レシピはキノコ。秋の食物繊維が吉です。その時葉物野菜もいいんですが、椎茸とかしめじ、舞茸、可能だったら松茸などなど、秋の味覚で食物繊維補給できると最高です。最後に今日のキーワードは訪問。自ら訪れる、その心は向こうからチャンスが来るのを待ってしまっていると逃すよって運勢です。良縁はこっちから話しかけに行かないと遠ざかってしまいます。ひとたびきっかけさえ作ることができれば、そこから先は成り行きの様子見でも全然問題なし。だからその接点を持つ、こっちから一歩歩み寄る、そこまでが自分の責任担当となります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。グルーヴさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、曇りと晴れが半々ぐらいですかね。群馬県富岡市の朝は薄い曇りが、雲が張ってるものの、とても明るく、久しぶりのこう、なんだ、スカッとした陽気っていうんですかね。明るい日です。とはいえ土曜であることには変わらないので、引き続きできることをできるだけ、決めたことを決めただけで参りましょう。タカさん、ユンさん、エヌシャンティさん、モンさん、ユキタロウさん、クーさん、アキさん、カトンテールさん、サンフラワーさん、トモリンさん、キミコさん、ココさん、コンサートさん、花子さん、ニコマルさん、マミーさん、マホさん、チエさん、リオさん、モグコさん、エミさん、モリパンの孫さん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで、今朝の配信はここまで。迷ったときは、あらかじめ決めてあった方へ。予定、計画優先。で、僕も行ってまいります。